ないっしょ。
そんなことないっしょ、第106回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
元宮さん、ゴールデンウィークのちょうどもう中日っていうのかな、
もう中なの、
中だね。もう3日終わったあたりでしょ、今これ配信が。
なんか全然ね、そうなんだけど休んだ気しねえな、ね、
でちょっと僕らは仕事ちょこっと数日間行って、またお休みの連休があるんだけど、
そうそうそう、これカレンダー通りだからさ、カレンダーなんかねーみたいな。
あの、元宮さん、なんか行きました前半の3日間。
あのね、うん、ちょっと近くの温泉宿に一泊だけしてきたんですけどね。
はいはいはいはい、
はいはい、なんかね、お食事と温泉がいいっつって、あの、なんか、あの、その旅館ね、うん、2組しか取らないのね、一晩にね。
ほうほう、
うんうん、かなり、なんちゅうんだ、そういう2組限定っちゅうお宿で。
高そうだね。
そんな高くもなかった
よ。だってさ、その2組の、
うん、
この料金で、その1日ないし2日のあれでしょ、その従業員のね、賃金を賄うだけの料金を出すわけでしょ。
なんか若いご夫婦2人でこうやっていたような感じで、
本当にこじんまりした感じ。
そうで、ペンションもちっちゃいんだけれども、うん、県外なのよ、携帯が。
ああ、はいはいはい、
もうね、完全に県外で、窓どこを開けてどう向けても全然県外で、
うんうん、元美さん、どこのやつを使ってるんでしたっけ。どこも au、 ソフトバンク、孫さんね。
で聞いたら全部ダメらしいんだ、
うん、全部ダメなんだ。じゃあそこの、そのあれだ、その宿のご夫婦は、うん、もう携帯なんか持ってないぐらいな。
携帯なんか持ってないでさ、ほら、うん、結構さ、そういう宿ってさ、あの、うん、じゃらんとかに乗ってたりするじゃない。
あ、
じゃらんとかとも一切契約してなくて、
へ、
ネット予約もなし、電話で予約のみみたいな、うん、
それを何、元宮さん、どうそれを知ったの。
ね、口コミサイトには載ってるのさ。
はあ、
でいいよっていうのがあって、うん、
でその携帯がつながらない以外の部分はどうだったんですか。重要なところ
お食事は非常になんかこう、なんか優しい感じで美味しかったですよ。
ああ、
うん、でね、あの露天風呂があって、
うん、
それでね、うん、北海道の話で恐縮なんだけど、うん、ね、ゴールデンウィークの初日からね、こっちも雪ガンガン降ってるわけ、うん、
はいはいはい
それで冬の露天風呂のような感じで、もうガタガタしない、雪の中の露天風呂入りましたけどね。
なんかね、僕ね、なんだろうね、露天風呂っていまいち苦手なんだよね。
あ、そう？
なんかね、なんだろう、あの、まあ、場所にもよると思うんだけど、うんうんうん、なんかほら、入るとさ、
うん、
なんか露天風呂の中のがちょっとぬるぬるだったり。
あ、そういうとこもあるわね。
あるじゃん、なんかあれ、うん、わかんないけど、温泉の問題なのか、うんうんうん、きちっと定期的にお湯抜いて洗ってないのかよくわかんないんだけど、
まあ、あの状態にもよるけど、ただあの別に汚いわけじゃないんだろうけどね、うん、ぬるっとしたらちょっと気になるところ、
なんかね、ちょっとね、うん、苦手な感じはするんで、
う
ん、
そういう昨日のね、露天はね、うん、全くそういうのなくて、すごい建物の中ももう塵一つないぐらいピッカピカで綺麗なとこでした。
さぞお高いんでしょうね。
まあお安くはなかったですけれども、
ね、
まあまあまあまあまあ、ね、いいんじゃねえかみたいな、ね、
なんでさこのさ3連休にさ、
うん、
あのニュースとか見るとすっごいなんかあの渋滞ですとかやってるけどさ、
うんうんうん、
なんでこれゴールデンウィークといえども3連休なのにみんな出かけんのかね。
ね、そこしか休み取れないから無理して。
だってさ3連休なんてさ、
うん、
年に何度も取れるでしょ。
うん、まあ、人によるんだけど、まあ、取ろうと思えば取れるけどね。
でしょ、土日が通常休みの人は、うんうん、だいたいほら3連休にできるように今カレンダーがなってるじゃないですか。月曜日が休みになるパターン。
まあね、
だからもう3連休別に物珍しくもないのに、なんでみんなすげえ遠出してんだろうとかって思って今日ニュースを見てたんだけど、
張り切っちゃうんだろうな、
ね、張り切った人がね、今目の前にいる感じなんで、
そうだ、
ね、あまりそこには触れません。
まあ、あの渋滞とは皆無のところに住んでるから。
あ、そっかそっか
そうそう、渋滞はないけどね。
いいな、楽しそうだな。そんな僕はね、ゴールデンウィークはとりあえず前半3日間は家です。
おや
家でね、とりあえずあのうちのベランダ、ベランダがやっぱりあのこれからほら夏を迎えるにあたってね、
はいはいはい、
ちょっときれいにしときたいじゃん。
お
これからほらベランダちょっとね若干広めのベランダをがなあるのねうちはね。
お
う
お
うでそこでほらちょっとプールで遊んだり子供がね、
あ、はいはいはい、
あとはあのちょっと大きめの何ビニールプールみたいな、
あ
それであとはそこでベランダでバーベキューとかやるんで、ね、ちょっと綺麗にしと
く、あ今のうちにね、
そうで綺麗にしとくのと、あと、うん、庭の芝生がね、
何芝生なんか生やしてんの、
芝生はもう生やしてますよ、
すごいね、うん、芝生管理なんかなかなか大変
だから、それをねもう一日かけて芝刈りですよ、
あ何あのブラブラブラブラブラって芝刈り機みたいな、
そうそうそう、うん、機械でダーってやります、
あらすごいね、
もうねそんなに広くはないんだけどまあ疲れるね、
なかなかあれ管理大変でしょう、本当に。
だこの時期は本当に、ね、もう本当に短く買っちゃうのよ。
お、そう、
うん。そうすると、うん、あの、うん、ほら何水と太陽とでダーってもうこっからガーって青いの伸びてくる。
あこれから伸びてくるんだ。
うん、で一気に伸びてくるからしたらまたちょっと買ってみたいな。
そこ何裸足でタタタタタって走ったりするのさ。芝生の上とか。
いや普通に。
あれ？
うん。
なんかそういうとこでゴロンって寝転がったりしない。
寝転がらない。
あそう、うん、よく何かそんなイメージがあるんだけど
あの、ね、難しい、あのねやっぱりゴルフ場みたいなさ綺麗な芝生にするのってやっぱ難しいよ、
あれさ遠目に見たらうわーなんかあそこで寝転がって昼寝してとか思うけどさ、うん、いざ行って寝転がると結構アリンチョいたりさ、
そうそうそうそうい
るんだよ、
そうそうそう大変大変ということで、まあ僕はそんな感じですよということで、ね、もういいな楽しそうで、いうことで、もう今週あんまりお便り来てない
っていう、たくさんいただいてましたよ、
たくさんいただいてますから、じゃあ、はいはいはい、あの元宮さんね、がっつりと、ご紹介をお願いいたします、
は
い、
時間かかるよ、この番組はゆきえのえさん、札幌マーシーさんの提供でお送りいたします、
ありがとうございます、
ありがとうございます、お便り募集してるよ、
それでは本宮さん、
はい、
今週も頑張ってお話をしていくんですが、
おいおい頑張りましょう、
ね、あの前にね話した覚えがあるんだけど、
なんだっけ、
あのココイチっていうカレー屋さんあるじゃないですか、チェーン店、
おカレー屋さんね、
うん、ココイチのカレーがねいまいち美味しさがわからないって僕ね前だいぶ前に喋った記憶があるんですよ、
なんか覚えてる、俺もそれに賛同した記憶があるな、うん、なん
とあのねごめんなさい、
え、なんだ、
最近ねちょっとココイチ何度か行ってるんだけど、
おお、そうなの、
うまいね、
あーら
あなんだろう、すっごいなんかねうまい、ココイチすごい美味しい、
味変わったりしたのかね、なんだろうね、
わかんないんだけどねすごい美味しいの
よ、おー、あでもそれはいいことだ、いいことだ、
うん、最近ちょっとココイチにはまって、でうちの娘も3歳のね、
うん、
可愛くて可愛くてかつ賢くて、うん、すごく器用な、なんかちょっともう久しぶりに言ったからもう覚えてないうちの娘がね3歳の娘も結構あのココイチのカレー好きだから、
もうカレー食えるの、
カレー普通にあのお子様用のやつだったらね、
おお、そっかそっか、
うん、でね、うん、ちょっとねココイチでねちょっと最近ネットで知ったんだけど、
うん、うんうん、
あのココイチってルーのおかわり自由だって知ってました、
あそうなの
らしい、僕知らなかったのね、
あのな一番近くにあった40キロ先にココイチあったんだけど、ずれちゃったよ、40キロ先、もうここ半径100キロ以内にココイチがねえんだよ、うち
なんかね、なんかね、あのほらあの食べてって、
うん、
ちょっとルーとこのご飯 の, このバランスでルーが先なくなっちゃってご飯だけちょっと余ったら、
うんうん、
店員さんにねおかわりくださいって言うと、
なんかね、うん、
ちょっとだけくれるらしい、
ちょっとだけか、
そのあの同じ量じゃないんだけど、その残ったご飯が食べきれるぐらいの量がくれる、
で今度あのほらルーが多くてご飯がなくなっちゃった時はご飯少しおかわりくれるのか
しら、ないないない、それはないでルーのおかわりも1回だけなんだって、
あ、そうなんだ。
そうだからもしそのおかわりくださいっていうのが恥ずかしかったら、うん、なんか最初にちょっとルー多めにしてくださいって言ったら、そ そのおかわり分ぐらいの量を多く入れてくれるらしい。
ほらあそこってなんかさ、いろいろトッピングできるでしょ、うん、トッピングできるけど、うん、カレーのルーは1種類なのか、あそこ
あれいろいろある。
あ、そうなの。
いろいろある。あのそれ多分ね、知らないの、多分ねリスナーさんの中で知らないの元宮さんぐらいだから。
あ、そう、おかしいなおい。
行って行って今度ね、ここにすっごい美味しい、まあ、とりあえずね、謝りたかった、謝りたかったの、いや謝りたかったの僕は。
あ、そうなの。
そうそう、すっごい謝りたかった。
美味しかったですよ、
美味しかったのよっていう。
あ、かっこいい。バカに言うよ。誤解が解けたんだろ、それはそれで。そうそう、とてもいいことだ。
前はねそうでもなかったんだよね。
これいまいちこう良さがわからないまま、そんなにいかなかった。
僕の味覚が変わったのかな。
ね、
ね、いうこと
ね。
で、ほら食べ物つながりでね。
うん。
最近ちょっとね、まあ、最近じゃないね、数年前ぐらいからかな。
だいぶ前だな。
パフェがさ。
パフェ？
パフェ。
お。
チョコレートパフェとかパフェとかがさ、なんか納得できないよね。
来た。これで何？来年パフェうまいっていう。
いやいやいやいやいや。あのね、あの最近さ、どこでさ、そのチョコレートパフェとかさ、なんちゃらパフェって食べてもさ、なんかこんなにこのガラスのこの器の大半をさ。
おうおう、
シリアルが埋めてるでしょ今。
それはね、それはね、俺も納得できない部分だな。
あれだから僕らのさ子供の頃ってさ、うん、なんかソフトクリームっていう感じがあって、なんかちょっと豪華なやつだとちょっと違うアイスが間に挟まってたりして、
うんうんうん、
で最後になんかクリームが乗っててチョコがかかっててみたいなのがチョコレートパフェだったでしょ。
まあ、パフェいろいろあるけど、そうだな。でもまあシリアルは昔から入っていた。
入ってた。僕の子供の中に頃の記憶ではなかったよ一切。
そこ食ってないんじゃないの、その避けちゃって。
そう、でも最近だってほとんどシリアルでしょ。
あのね、ちょっとシリアルは、いやあれはあれでね、ちょっと後半、うん、ふやけ気味なのを食うのは別に嫌いじゃないんだけど。
いやだったらさ、だったらさ家でシリアル食うよ。
ん？それはお前パフェじゃねえじゃん。
だパフェの中にシリアル入れちゃダメでしょ。なんかあれですごいなんか、ね、ごまかして、であ
れは傘増やすためだな。
シリアルってすごいさ、なんか重なるとさ、この空気の層がいっぱい残るじゃん。
そうね、
だからすごいなんか傘増しになるんだよ、
ね、そうそうそう、あれはうまいことやってるよ。
すっごい納得できなくない？
ただね、いや後半ふやけたとこは好きなんだよ俺な。あれ、あれはあれでな、
なんかね
入れない。あれな、でもな、全部アイスだとちょっとアイスとクリームだと重いかなっていう気もするんだよ。あ、
そう。
あ、だって俺ね小さい頃ほら普通のショートケーキってあるでしょ、
うん、
あの下のさ、こうスポンジの生地の部分あるじゃん、
うん、
あれいらねえと思ったもん。ケーキ全部クリームだったらいいのになって。
それはクリームだね、ケーキじゃないね、クリーム。
でしょでしょ、うん、で今はスポンジもないと困る。
そっか、だったらあれだね、僕もパフェがそれだったら、
うん、
アイス食えやいって話になるね。
そういうことにはなるね。
なるね。
多少はちょっとシリアルの良さも認めてあげようかなという、ね、ほら大人になったから僕に。
そうかな、ね、なんかね、
ただちょっと多いと少しな、損した気分になるわな。
じゃあ次の僕の納得できない話していいですか。
今日はそのシリーズかい。
もうなんか納得できないことがいっぱいあってね。ちょっと食べ物からちょっと離れるんだけど、
はいはいはい、
なんだろう、最近のアイドル、
おう、
なんかさ最近のアイドルのさ、
アイドル、
ね、売り方、
うん、
あれいつの頃なんからかな、あれ僕らの世代でいくとおにゃんこクラブあたりから崩れ、秋元康がいけないんだけど、
まああんなに集団系か、
うん、なんかさ僕らの本当に、
うん、
そんなに青春時代っつうとあれだけど、学生時代のさアイドルって、
うんうん、
きちっと歌の練習をして踊りの練習をして、
うん、
で、
うんうん、
なんかちょっときちっとある程度きちっとできた状態で出てきたのがアイドルで、
完全になんかね、そんな感じだよね。
ですごくなんだろうな、そのやっぱり歌が下手な人でもそれなりに練習してたりさ、踊りはすごい上手だったりさ、
そうね、 今見るとね、今聞くと結構下手くそやなって思うんだけど、だけどそれなりに頑張ってる。
それなりに要はレッスン積んでなんか頑張ります
で、なんかね、
もうなんか出来上がりのものを見せられた感じがあるでしょ。
うんうんうん、
でも最近ってさ、なんか素人みたいのがポンって出てきて、
そうね、
でなんかあの何ファンの人と一緒に成長していきますみたいな、
なんかそういうのを見せるのが言い方なのかね。
そうそうそう、
今
そう、なんかそんな感じじゃない。要はほら、我々おにゃんこクラブも結局ど素人が出てきて、
うんうんうんうん、
って感じだったじゃん。
そうね、でなんかすごくファンとの距離が近くさせたのかな、あれは。
うん、なんかあれ逆にだからそれまでのアイドルを殺したんだよ、うん、あれで秋元
さん。ああ、そうだ。俺はね、おにゃんこ世代だけど、おにゃんこクラブは全く見てなかったんだな。
あ、
うん、
でそれこそほら今のね AKB とかってまさにそうじゃん。
まあね、基本的にはやってることはそんなに変わってない、
ね。
まあ、
ほら陰でね、いろいろやってるんだろうけど、うん、でもなんか考え方としては、なんかポンって出てきて、あ、じゃファンと一緒に成長していって、なんかすごくなんか、ね、あ、成長したっていうのがファンすごい喜びだったり、
そうね、
でその自分のその推してるやつに対してすっごいお金をつぎ込むみたいな。
そうね、あのね、そのなんだい、あの握手券とかさ、そういうのはね、ちょっと俺ね、ダメだな。だ
から昔は結局所属してる事務所がお金をかけていろいろ成長させて、うん、商品としてアイドルを出したのよ、うん、だけど今はなんかとりあえず出して、で、うんうん、ファンからお金集めて、そのお金でレッスンとかしてみたいな感じなイメージがすごくしてしょうがないのね。
お金がね、どう回っていくかよくは分かんないけど、ちょっとあの、なんちゅうんだろうな、お金の取り方がひでえなと思うね。でね、
この方式って、
うん、
どっかでなんか共通してんなと思ってちょっと考えてたんだけど、
うん、ほう、なんだよ
最近のさ、
ん、
ほら、なんだろう、あの何、課金制のゲームあるじゃん。
あ
れと一緒だ、あれと一緒だよね。
一緒だ一緒だ。
なんかね、
うんうんうんうん、
だからなんだろう、なんかその
少ないファンから、
そうそうそう、
高額をせしめるみたいな。そんな感じだよね。
なんかお金をつぎ込んで、なんか成長するのを楽しむっていうところでは、すごくなんか課金制のゲームと、う
ん、それをリアルでやってるような感じだね。
そう、なんか今最近のアイドルって、
ああ、似てるわそれ、
すっげえなんか似てるよ。なんかなんだろう、商売の仕方がそっくりだな。まあ、最近のアイドルって言っちゃうと逆にほら、なんだろう、あのももクロとかはある程度なんだろう、
うん、
頑張ってる
ね。
なんかね、
いや、 AKB も AKB ですごい頑張ってるんだと思うよ。
うん、いや、でも秋元さんは違うよ、考え方としては。
あの、いやいや、あの個人個人の女の子、
うん
うん、頑張ってるとは思う。
ここにだから頑張ってる、その事務所 がんなんかお金をつぎ込んで、
そうそうそう、
なんかレッスンしてみたいなことがないじゃん。なんかそこがないような気がして
ば
ない
。いや、俺ね、あの、なんちゅうんだろう、擁護するわけじゃないけど、そのシステムと女の子の頑張りが別だっていうのはね、あの、うん、例えばほら、歌で踊ってるじゃない、
うん、
まあ、口パクの部分もあったんだろうけれども、うん、あの踊りをね、覚えるのは大変だと思いますよ。
大変だと思うよ。
うん、すごい頑張ってる、
う
ん、
大変だと思うよ、
うん、それとその、うん、悪どいシステムは別。
悪どいシステム。だからね、なんだろうな、あの、秋元康がいけないってことでいいのかな。
そうだね。いや、ね、それでよしと思ってお金払ってる人はいいんじゃないのかな。俺は払わないけどね。
なんかさ、あの、なんだろう、コンプガチャとかって問題になってたでしょ。
そうね、そうね、
コンプリなんかすっごいお金つぎ込まないと、なんかこのアイテムが揃わないみたいな。
だって一回、そのなんだい、ガチャンガチャンを回すのに何百円も取られる、う
ん、だ、それとなんか一緒だよね、うん、なんかね。でそっちがダメだったらこっちもダメじゃん、うん、
なんだろうね、あのね。いや、あのだからほら、なんで CD の売り上げが、あの、なんかシステムがもう崩壊しちゃってるでしょ、うん、AKB 商法で、
うん
うん、なんか売り上げ枚数な、1人100枚も200枚も買っちまうからよ、
うん、
おかしくなっちゃってるじゃない。
だからあれだよ、あの金持ちのファンがついた人は強い。
そうだね。
そう、
だからそれでさ、本当に売れてりゃいいんだけど、なんちゅうんだろう、 地元のこの普通のイメージと全然かけ離れちゃってるっていうのかな、
うん
うん、売り上げ枚数と ね、
うん、
ね昔100万ミリオンセールったら本当にそれだけ売れてたんだろうけどね、
うんうん、
1人がいっぱい買っちゃうからさ今はね、
まあね
だかな
まあまあ、まあ、元美さんそんなに言わなくてもいいと思いますよ彼女たちも頑張ってる彼女たちも頑張ってるわけだし
、ね、急に
そのファンの人も好きでやってるんだから元美さんそこまで言わない方がいいと思うそれはもうほらねいろんな人の立場を考えてさそれはほら元美さん分かるよ元美さんの言いたいことは分かるよ、ね、僕もねある程度分かるけど
なんか俺が悪いことになってる、
うん、もっと皆さんちょっと言い過ぎもうそれは、ね、好きでみんなやってるんだから ね、 頑張ね彼女たちも頑張ってるしファンも好きでやってる、そこまで言っちゃダメね、次の話題いきます
いいよ
あのねこれもちょっとねネットで最近ちょっと載ってて、
うん、
僕はほら商売やってたから一時ね電気屋さんの店員さんやってたから、
うん、
あ懐かしいなって思ったんだけど
なんだよ
例えばねいろんな業界にインゴってあるじゃないですか、
うん、あはいはいはい、はい、
その例えばお店だったらお店の店員さんしかわからない言葉だったり
まあまあそうだね
業界の中でしかわからないよで例えばちょっと面白いなって違う業界のね
うん、
インゴとかって面白いなって思うのが
どんなのあったっけ
例えばタクシータ
クシータ
クシーで例えば、
うん、
乗せたお客さんが、うんまあ、ちょっと犯罪者かなって思った時
はあはあはあちょっとうさんくさいやつだ
そうそうそう、うんうん、その時にタクシーのうんちゃんは無線で、
うんうん、
どういう言い方でその仲間なり会社に伝えるか、
うん、あーそういうのがあるんだねそう
で、このね犯罪者のことを
うんうん、
忘れ物っていう言い方をするんだって、
あ、はい、何号車何号車忘れ物入りましたみたいな、
忘れ物を保管していますっていう言い方する
ほうなるほど、
うん、ちょっと意外でしょ
それで伝わるんだね
それでわかるらしい
でも俺が乗ってそれ言われたらなんか怖いな
そうだから元宮さんがタクシー乗った時に、
うん、
タクシーのうんちゃんが、
うん、
そうやって言ったらね無線でね忘れ物保管してますからちょっと怪しまれてるって思った
どういうことどういうこと
あとねタクシーで言うと、
うん、
例えばほら検問してるところ
ああはいはいはい
検問しててほらそこ捕まっちゃうと結局ほらお客さんにも迷惑かけちゃうから
そうだねそうだね
それを避けていくわけです
迂回しないといけない、ね、
その時の情報交換の仕方っていうのは、うん、検問してるからとかって言わずに
うん、
いや何丁目何番地で工事中ですっていう言い方する、う
ん、ああそれはなんかスマートな言い方な感じがするね、
うん、でねあとねよ、乗ってたのが電車これどうなのかなって思うんだけど本当かなって思うんだけど、
うんうん、
ね電車で例えば、うん、痴漢が捕まって、
はあ、
電車の出発がちょっと遅れたりした時に車内アナウンスとか流れるでしょ
うんうんうん、
その時に痴漢のためとかって言わないじゃん
なんて言うんだ、
ね、これあと本当かどうか分かんないんだけど、
うんうん、
こういう時って、線路内に人が立ち入りましたっていうアナウンスをする
あそれはなんか聞いたことあるような気がするな
結構僕もだから電車で通ってた時にはなんか聞いた覚えがある
それは何痴漢だったってことか
痴漢だったり例えばほら中で喧嘩、うんが起きてとか、
うんうんうん、
だから結局、うん、特にほら痴漢とかってその場で捕まえてまだほら容疑ははっきりしてないじゃないですか
まあねそうだね
痴漢だって断定はできないから、
うんうんうん、
あえてそういう言い回しをするっていうのは、
ね、ああそっか
乗ってた
でもなんか聞いたことあるような気するよそれ
じゃあ一つねデパートで、
うん、
デパートの館内放送で
おうおうおう、
例えばひまわり会からお知らせです
それは聞いたことないな
例えば赤い箱が届きましたっていう言い方
それ館内放送でするの
した時に、
うんうん、
何だと思います
それはでもさそんなのかかったら何だろうって気になるな、
うん、
赤い箱、
うん赤い箱が届きましたとかひまわり会からお知らせですっていう館内放送が流れたら
強盗とか、
これはねこの館内に爆弾が仕掛けられた時の緊急放送なんだって
怖 ごいね。
だからもしこういうのがデパートで流れたらもうすぐ逃げた方がいい。
赤い箱っていうのはなんか意味分かりそうな気するな。
あとね、
ああ本当、
あとはね、例えば
ん、
西武デパートなんかだと、
おう、あデパートによっても違う
の、ね、これはもうお店によって全部多分違うと思うけど、
あそっかそっか、
西武デパートで、例えば西武守様より連絡です。
具体的だな。
例えば小田急デパートで、小田守様より連絡ですっていうこういう放送が流れたら、
ほうほうほう、
これはどこかで火事が起きるかんない。らしい。だからこういった放送が流れたらもうすぐ逃げた方がいい。
そうか、それでもホテルじゃねえや、デパートごとにちょっと教えててほしいな。
うん、
ね、でも火事ではすぐ避難誘導来るだろ
う。だからほら、なんだろう、その混乱しちゃうでしょ。
あ、その前にあのスタッフにお知らせするのに。
そうだから、あくまでもその、店員同士だけが分かる隠語なわけだから。
ああ、そっかそっか、それにいち早く気づけばね。
そう、ちょっと逃げた方がいい。
そうか、なんかでもあれだ、意味不明な館内放送だとちょっとなんか意識した方がいいよね。
あのねこれ例えば、
ね、
うちのあの元目さんのとこにあるのかな、アピタっていう
ね、
ない。
何やそれ。
ジャスコって今言わないのか、イオンショップ、イオンショップ、イオンとか、
イオンだな、
イオンはあれと同じ系列ですよ。
あ、
アピタってあるんだけど、そこの館内放送で僕が知ってるのは、ロッキーのテーマが BGM 流れた時。
ああはいはいはいはい、はい、
ロッキーのテーマが流れた時は、
うん、
リチが混んでるから応援を求めてる時。
なんか分かりやすいね、それ。
そう、レジがすっごい混んでてすごい行列の時は、ロッキーのテーマ、
へ、
すごいみんな店員さんがそこに
わーっと行くんだ。
そうそう、
スケットにね、
スケットに、
はいはいはい。
あとはね、あと僕が知ってるのは、あとはあの、僕が勤めてた電気屋さんだと、
そうそうそう、なんかあったの。
ね、やっぱりあって、それもうね、もう何年も前だから覚えてないんだけど、例えば1番業務とか2番業務お願いします、1番行ってきますとか言うと、確かに一番はね、食事行ってきますなんだよ。
はあ、なるほど。
だからレジとかで、おばちゃんとかが一番行ってきますって離れたら食事行ってくる。
ほうほう。
で2番行ってきますって言ったらトイレ
だ。ああそうか、離れるったらそんなもんだよね。
であと館内放送で、
うん、
なんだっけな、もう覚えてないんだけど、96番業務お願いします。
96番業務、
これなんだか分かります？
なんだ、あとなんか連絡しないといけないったら、なんだ、万引きと捕まえたとかそういうのか。
違う
の、
館内放送で90、これは多分ね、僕が勤めてた店舗だけだと思うんだけど、96番業務って言ったら、宅急便で大量に商品入ってきたから、取り来いよってこと。
あ、
クロネコヤマトの96だと思うんだけど。
なるほど、だそういうことか。
そう、でね、その何、万引きとかちょっとヤバそうな感じの時は、
あ、
なんだったっけな、11番業務か。
ああ、
110番の11だと思う。
あ、なるほどね。
それだから11番だから、例えば何々売り場で11番業務お願いしますって言ったら、その売り場にちょっと怪しいやついるから見とけよっていう。
俺コンビニに昔入ってたけど、そういうのあったね。あのそういう隠語はなかったけど、もう明らかに挙動不審なやつがいたら、みんなで行って張り付くんだよね。で、俺らはお前を見ているよっていうのをものすごいアピール。
必ずだから、ちょっと怪しい人には、あの声をかけるかな。
そうそうそう、
あの横行って、いらっしゃいませって、目見ていらっしゃいませって言うだけでもそいつはしないんだよ、大抵は。
そうそうそう、あのやっぱり帽子が大事だからね。
そうそうそう、あの僕ら見てますよっていう。
そうそうそう、それ大事。俺ね、もうあからさまにね、モップ持って近づくもん、コンビニで。いらっしゃいませ。そうそうそう、やらせないのが 大原則。
そうだからあれですよ、目を見ていらっしゃいませって店員に言われたら大抵怪しまれてるって思った方がいい。
そうそうそうそう、それでね気づくからね向こうも ね、
でもね僕ね、うん、その電気屋の店員やってた時と、うん、今とで大きく違うところが一点あって。
お、なんだ。
ね、これね不思議なんだけど、うん、電気屋の店員してる時って例えば休みの日に、
うん、
まあ、休みの日じゃなくてもいいな、例えば、会社の帰りとか、
うん、
で例えばスーツ姿ネクタイ締めた状態でちょっと他のお店行ってるとするじゃん。
仕事以外でね。
そうそうそう、ちょっと他の店に寄るとするじゃん。
はいはい、はい、
だからホームセンターに寄って帰ろうかということでホームセンター寄るとするじゃん、ね、100% 声かけられるのね
店員に、
うん、お客さんに。
ああ、
すいませんっつって、はいはい、これどこですかね、いやすいません店員じゃないんでよくわからないんですけど、
店員オーラが出てんで。
そうだけどね、今はね、だ今も例えば仕事中にちょっとホームセンター行く時とかもあるけど、
うんうんうん、
絶対声かけられるね。
やっぱりその時はオーラ出てんだよな、きっとな。
出てんのかな、
うんうんうん、
でも不思議だなと思う。あんだけ声かけられてたのに、
うんうん、
今ないな。
あ、俺ねでも、うん、コンビニね入ってたところは、うん、俺もちょっとあった頃かもしれない。
あ、
違うお店で、
はい、あとあれだよね、コンビニとかっている時にお客さん入ってくると、うんうん、いらっしゃいませって言っちゃってたな俺何度か。
あれなんだっけな、ほらどこの、ね、飲み屋だっけな、いらっしゃいませって言うと、うん、他の店員も全員でいらっしゃいませって言うんだよ。
ああはいはい、よくあるね。
で客入ってきたら、店員の前に俺が先にいらっしゃいませって言ったら、うん、他の店員もいらっしゃいませって言うんだよね。ちゃんと見とれよ。
いい加減だよね、なんか、ね、
そうそうそう、そうだ、あるあるある。
そうなんかね、今はだからそういったオーラがないんだろうね。
うん、やっぱ体から出るんだよ。
あとは ね、電気屋に勤めてた時に、
うんうん、
ね、なんだっけな、声かけるなオーラを出してたことはある。
あ、店員なのに。
うん、だからほら例えば、うん、普通にさ店内歩いてると、
はいはい、
声かけられるんだよね、やっぱり。
ちょっとすいません聞きたいことあるからね。
そうそうそうそう、うんうん、だけどちょっとね急いで行かなきゃいけない時に、
あ、はいはいはい、
今俺忙しいぞ声かけんなよオーラを出して、
うんうんうん、
行けたよ僕。
わかるわかる、なんかねかけにくいやついるもん、
うん、
あ、こいつなんか今用事で向こう行こうとしてるな
って
、
ね、それがすっごい下手なやつがいて、すげえ急ぎの用事頼んでんのにね、お客さんにすぐ捕まるやつがい
て、それか お客さんにさ、これってどうなってるのってちょっと確認してまいりますっつって行かないといけない時とかさ、
そうそうそうそう
そうそう、下手では他にお客さんにこう声かけられてしまったら。
そうなんだよね、なんかね、いたいたよ、前田さんってのがい
い。ダメだな前田さん。
前田さんね、すごくいい人なんだよ、すっごい前田さんいい人だったのよ。
俺は逆に客として店員に声をかけるなオーラを出すよ、テレビとかもさ、はいはい、見てるとさ、うん、お客さんいらっしゃいませって何かお探しですかって声かけてくんじゃん、
うん、
お店によってはさ、
うんうん、
俺あれ嫌いなんだよ、
うん
うん、だからもう絶対店には俺声かけさせねえ。今で声かけてきたら、あ、今見てるからちょっと待っててねっつって、
ああちゃんと言うんだ、見てるからちょっと待っててねって。
あ、そうそうそう、無視はしない。
でもねやっぱりね、でも店員の立場からすると、うん、声かけてなんぼだから。
あ、そうでしょ、
うん、
で
声かけなきゃ、
聞きたいことはこっちから聞くからみたいな。そのやり、
僕は逆に声かけられるの嫌だったから、
おうおう、
あんま声かけなかったな自ら。
ああ、そうか、そういう店員が僕好き。
だ逆に近くで掃除したりして声かけやすい状態にしてあげてた。
なるほど、声かけてほしいんだけどこっちからはあまりかけないと。
そうそうそう、
ああ、そういう店員いいね。
まあまあね、ちょっとね、もう今だいぶ、もう何年前だろう店員とかやってたの。
でもね、例えば今の職場がなくなっちゃってそこに戻るとするじゃん、
うん、
戻んないけどね、
うん、
多分ね半年ぐらいでリハビリ終わってまたできるよきっと。
あ、多分ね、で僕一番辛いなって思うのは、
うん、
ほら あの店員さんって基本朝から晩までずっと立ちっぱなしなんだよ。
あ、そうだね。で、そうだね。
かつ移動距離がすごいのよ。やっぱり
結構歩くよね。
そう、店内広くてあっちからこっちに、こっちからあっちに結構移動するから、うんうんうん、それにまず耐えられないと思う。
多分ね、足腰結構最初来るだろうね。
来ると思う。
あのね、今俺一番立ちっぱで何が辛いかってね、うん、ちょっとやっぱりお尻の調子がね今だいぶ落ち着いてますけれど、
うん
うん、立ってる、立ち仕事はちょっと、ね、
立ってると嫌な、ダメなの。
たまにこうやばいんで。
座るとダメなんじゃなくて、
あのね、どっちも、なんちゅうんだ
ろう、どっちも、いや、で、適度に座ったり立ったりなんだ。
そうだね、血流を良くしないといけないみたいな。
あ、血だけにね。
そうだね、なんか落ち着いたか。
いうことで、あ、オチがついたところで。まあ、ね、こんなもんですよ。ゴールデンウィークの最中の配信なんてね。内容はないよ。では、エンディングに行きたいと思います。違ったな、最後。ございます。お疲れ様でございました。
お疲れ様です、
はい。これ今ね、収録してるのが配信の数時間前です。
もうすぐ上げるのかい、
はい、はい、すぐ上げます。
そうだね、
大した編集もせずに上げます。
もう出来たてほやほや、
もう大変なことになってますもうね、なんだろうね、これなんだろう、ずっと作ってると、
うん、
撮った収録した直後の編集ってしたくない。
あ、それわかる。
あの、ね、ちょっとやっぱね、 2,3 日空けると自分の中で喋、ね、ったことが落ち着いて、
そうね、
なんかね、新鮮にまた聞き直せるから、編集も頭からちょっと聞き直しても全然平気なんだけど、撮った直後にまた聞くのってすごい嫌なの、うん、
ちょっと辛いものがあるよ。
だからね、もうノー編集です今週はね。
あー、いけいけいけ、
どうなってるかわかんないですよ。
聞き返せるのがいいよ、アップしようって。
そうそれがいい
でね、やばいこと言ってないよね、大丈夫だよね、
多分大丈夫です。でね、あのちょっとここ 2,3 日というか昨日か、ん、昨日あったことをこうちょこっと喋らせてもらうとですよ、
聞きましょうか。
あのね、娘がね、
お娘、
娘がね、うん、お父さんの車臭いって言って
きた
で、うん、別に僕は全然思わないし、嫁さんも全然分かんないらしいのね、うん、
子供は敏感だから ね、
ね、で、
何臭いんだ、
悔しいじゃん。
そう ね、
ね、悔しいから
結構綺麗に乗ってたじゃない。
結構乗ってるんだけどさ、で悔しいから、うん、あのほら、なんだろう、車全体の消臭をする、なんか煙が出るやつあるじゃん。
あ、煙タイプのこう、
そうそうそう、
車のやつね、
はい、エアコンガンガン回して全部消臭する。で、銀イオンのやつ、あれをボンって置いてダーって回して
やったの、
うん、で今度はあの何、消臭ビーズみたいな、
あ、それも入れて、
あれのでっかいのをね、2つボンボンって置いてです
ごいね。
でね、そのね、うん、消臭ビーズを置くときに、僕運転席の下にそれを置くんだけど、いつも
あれ超なんか玉っころの透明な玉っころいっぱい入ってるでしょ。そうそうそう
そう。で運転席の下から、
うん、
ビニール袋が出てきたのね。
ビニール袋、
ビニール袋、かわいいビニール袋出てきて、
お
でね、中見るとね、ノートが一冊入ってて、
うん、ノート、
ノートが一冊入っててっていうと、ちょっと元宮さんちょっとピンとくるでしょ、あれかなって思うでしょ。で、
なんだっけ、
ノートが入ってて、うん、でね、リラックマのノートがね、
あ、
まだ全然使ってないノートが一冊、あれ、でもこれこんなの全然記憶ないなって思ってて、
はいはい、はい、
で、あの家に持って帰って、
うんうんうん、
でこれ知ってるって嫁さんとか娘に聞いたら、知らないっていうね。
ほう。
で、可愛いノートだから、ちょっとね、嫁さんが怪しんでるから、
怪しむだろ、怪しむだろちょっとなんかあの 何のやましいこともないのにちょっとドキドキする。
あれこれ黙っといた方が良かったかなとかって思いながらも、でもこれなんだ、でもちょっと前に見た時なかったから、もしかしたらと思って、そんなプロジェクトのメンバーに聞いたんだよね、僕ね。
なんか上がってたね。
そう、聞いた。これ知ってるっていう。そしたら誰一人知らない。
怪しいな。
でね、よく思い出しただよ。
思い出した。
思い出したの。
なんか怪しいことじゃなかったから。
そう。あのね、これね、本当に今ね聞いてるリスナーの方の約1名ごめんなさい、あのね、
なんだっけ、
イベントの時にリスナーさんから、娘さんにつってねもらったのよ。
あら、そうなの。
それが多分そのいっぱいね、たくさんお土産もらって、で袋がね、後ろの席に袋を置いてたんだけど、途中ね一回倒れたんだよね。
はいはいはいはい。
でそっから多分ね、そのノートだけスルンって下に入っちゃってたんだよ、おそらく。
なるほど。でも気づいてよかったね。
そうなんだけどね、俺、なんだろう、せっかくいただいたものをね、忘れてる僕ね。
ああそうだね。
ね、本当に申し訳ないと思ってね。
ね、あでも気づいたからね。
うん、そう。あのこれね、また難しいのがさ、たくさんいただいちゃったから、
はいはいはい、
どなたから何をいただいたかって 100% 覚えてないんだよね。
あ、それはねちょっとね、分かる
ね、
なんかお土産いただいたんだけど、あ、どなたでしたっけみたいなね、本当にごめんなさいなんだけどね。
そう、あのね、いくつか分かってるんだよ、いくつかははっきり覚えてる、これはあの人って分かってる、でだから俺今リスナーの方でね、イベント参加された方で、お土産を僕にくれた方、あなたのことは覚えてますよ。あなた以外の人のことをちょっと若干覚えてないのがあって。
そうだね、次やるときはなんかいただいたら、あのその場でいただいたものにこうマジックで誰々さんからって、
なんかね、だからなんだろうね、あのこれから何かくれるときはすっげえなんかくれよって言ってるみたいだけど
さ、
違う、僕も逆にそうだなって思ったんだけど、例えばそういったさ、イベントとか行って誰かにじゃあお土産って渡すときに、たくさんその人にその日のお土産集まるようなときが予想できるときに、お土産持っていくときはなんかね、手紙を入れるとか、
そうね、
名刺入れるとか、
で
っかくなんか包み紙なんか自分の名前書いておくとか、しないと
がっつり自己 PR してほしいね。
そう、しないとダメだなって逆に今回のことで思ったね。
それはね、あの本当にこっちがね把握できてない部分、申し訳ないっちゃ申し訳ないんだけどさ基本的に、
ね、いや僕はね、あれですよ、もう一部の方は覚えて、もうあの今あなたのことは覚えてますかね、今聞いてるあなたの分は覚えてますから。
はいはいはい、
そ、違う方の分で若干覚えてない、何度も言うようにね。
そうね、
こう言っとくとほら全部丸く収まるから大丈夫。美味しかった、美味しかった、酒とば美味しかった、ということで、まあそんなことでね、はい、ちょっと若干ちょっと家にね嫌な空気が広がっちゃったぞっていう、
奥さんにちゃんと誤解解かないといけない
、はい、いうことで、じゃあ、来週の話をちょこっとだけしとく。
そうだね、
来週はね、そんなプロジェクトに新メンバーが2人入ったんですよ。
すごいね。
でその新メンバーの2人を、いじめる回になりますので、ぜひ来週も聞いてください。よろしくお願いいたします。
はい、楽しいよ、
はい、では本宮さん、最後に、告知をお願いいたします。
そんなことないしょではみんなからのお便りをたくさん募集しております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp、あとなんだっけ、そんないプロジェクトのツイッターのアカウントもございます。そんない P SONNAIP、配信情報はこちらからお知らせしておりますので皆さんフォローお願いします。あとね、うちのホームページがあります。 URL はそんない .com、 こちらではうちの他の番組も全部聞けますので、あとメールも書くことができます。あとなんだっけ、あ、そうだ、竹内くんが YouTube もやっているので、まあ、たまには見に行ってあげてください。 YouTube に行ってそんない竹内で検索すると出てきます。気に入ったらチャンネルの登録もしてあげてください。終わり。
はい、よろしくお願いいたします。で、はい、次回、さっき言った次回 の、 その新メンバーをいじめる回なんですけど、明日収録しますんでね。
そうなんだよね、
皆さんがその新メンバーに対しての質問とかって募集しようかなって一瞬思ったんだけど、うんうん、間に合わねえやと思って
ちょっと間に合わないね、
やめました。はい、ということでね、ほら今週オープニングでちょっと若干少なかったから、
そうだ ね、
今週はたくさんお便りください、ね、
チャンスだよチャンスだよ
チャンスだよ、もうよろしくお願いしますね。と、いうことで、よろしくお願いいたします。お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。